29章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、我が父よ、感謝いたします。今日も主の御言葉を主よ教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の塔を開き、これらを修理した。
主の目にかなうことをした、行ったそれが何かというと、宮の塔を開いた。このアハズがお父さんがこれを閉めたんですね。閉めて、パールスワイ、またクモス、そのスワイその悪い空上スワイをしてたお父さんと違って、まず第一番目、主の宮の塔を開いた、それでこれを修理した、ね、主の宮の塔を開き、これを修理した。これが第一の彼の業績ですね。これが主の目にかなうことだった。四節。
さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。
この性別ですね、記憶した。祭司たちを、レビ族を性別し、また主の宮を性別した清いということは性別することですよね。清いもののために性別、聖なる別、区別ということね。聖女から忌まわしもの、いろんな空条を全部取り除いたんです。六節。
というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。
この自分のお父さんがしたことを全部悔い改めて、正しく全てを取り直した。これとても素晴らしい王様ですね。七節。
また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。
このようにね、玄関の戸を閉じた、玄関の戸を閉じた、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかった。これが自分のお父さんがしたことですよね。だから罪の許しもないし、神様の臨在もないから、アラムから負け、20万人が殺され、20万人が捕虜になるんですね。10万人が殺され、負けることばっかりです。アッシリアに頼ったけど、アッシリアがまた自分たちを占領し苦しめる、この連続です。それで死んだら王の墓に入れない、そのようなことを見てたんですね。だからその悪い自分のお父さんのことを徹底的に悔い改める。 これだからお父さんがしたことと反対のことをするんです。8節、
そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました、
うん、だから知恵が歩いてですね、このように主の怒りを見てった。9節、
見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいてはいます、こまねいてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託ものとされたからです、
うん、このね、主と契約を結ぶ、うん、この契約を結んで、主の燃える怒りが私たちから去るように、この怒りが去ることは罪が許されることだね。罪が許されたら主の怒りは消えます。罪から来るものが全部死、呪いです罪というものは空上諏訪をした罪でしたね。それを彼がそれを見てたから、それをまた主と約束をするということですね。光沢、中6節、
祭司たちが主の宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出し、キレルン川へ持っていった、
うん、清める、その、活動するんですね。17節、
彼らは第1の月の1日に聖別し始めた。その月の8日に主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を聖別した。第1の月の16日に終わった、
うん、じゃあ18、
そこで彼らは中に入ってヒゼキヤ王のところに行っていった。私たちは主の宮を全部清めました。全焼の生贄の祭壇とそのすべての器具、並べ備えるパンの机とそのすべての器具を清めました。またアハゾ王がその治世に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて聖別しました。ご覧ください、それらは主の祭壇の前にあります。そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として7頭の牛、7頭の羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇に注ぎかけた。ついでお羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王および集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて罪のための生贄とし、全イスラエルのためにあがないをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである、
うん、じゃあこのように罪のために生贄、この全焼の生贄、この血、動物の血ですね、生贄の血を持って全てを清めたそれで、 罪が許されるんですね。だからね、神殿というものは何か、宮というものは何か、罪が許される場所です。罪が許されて主と和解する、それが神殿宮であります。けどこれを全部汚れたものにしたんですね。空女諏訪よし、だから罪が許されないから呪いが来るんです。主の臨在もない。これとても重要ですね。24節も一度見るとね、それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて、血の罪のための生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全所の生贄と罪のための生贄、王が全イスラエルのために命じたからで、素晴らしい、神殿、掃除ですね、清めること。それで神殿の役が起こりました。それで、喜びの賛美が歌われるね。25節、
さらに彼はダビデおよび王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りに、レビ人にシンバルと従弦のことと盾事を持たせて主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。
主からの命令ね、この賛美歌、楽器を使って主を賛美する。26節、
こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるよう命じた。全焼の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器と共になり始めた。
31節、
そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました、近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきた。集団が携え、
このようにか、その後見るとたくさん、感謝の生贄を持ってくるんです。だから罪が許され、神様が命じた賛美を捧げる、その時感謝の生贄、これが礼拝ですよね。礼拝、イエス・キリストの血潮で罪が許され、こう主に歌を歌う、その後で感謝の生贄、献金を捧げる、そのことですね。自ら進んで聖霊の感動によって献金が捧げられました。34、
ただ祭司たちは少なかったので、全ての全焼の生贄の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人がその仕事を終え、祭司たちが身を清別し終わるまで彼らに加勢した。レビ人は祭司たちよりもすぐな心を持って身を清別したからである。
祭司たち の数が足りなかったぐらいですね。あんまりにもたくさん捧げたから。35節、
また多くの全焼の生贄、その全焼の生贄に添える和解の生贄の脂肪、注ぎの葡萄酒、こうして主の宮の奉仕の用意ができた。ヒゼキヤとすべての民は神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである、
これ喜びですね。喜び、結局こういったすべてのことは私たちの喜び、主の喜び、私たちの喜び、喜びで終わる、ね、だからいつも喜べ、 ということは、私たちが性別してイエス・キリストの血潮、その血潮で洗って、それで聖霊が働いて私たちの心を、ね、自ら進む感謝を捧げる、それが聖霊の働きですね。それで、喜びがあった、喜びが罪の許しの喜び、臨在の喜び、だから礼拝がね、結局喜びよ、礼拝が喜び、礼拝の後で怒りが出たりするといけませんね。悪いものが講談を支配する時には怒りが出る、あんな、ね、罪人、あんなにね、教会を潰そうとするものをね、講談の上に立たせて、その怒りが来るよね。それを見ることで、空条だから、空条、空条素愛九章に行きましょう。九章、ローマ書九章、九章、十章、十一章はイスラエルに関することですよ。これが、キーポイントですね、キーポイント、これを理解することはとても重要ですよ。イスラエルに対する予言でありますね。この予言の前、私たちが九章、十章、十一章を理解する前にとても大切な部分があるんです。これは8章29節です。
なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。
じゃあこの神はあらかじめ、ここあらかじめ、予知ですね、予知、あらかじめ知っている、全部知ってるんですよ。あらかじめ知ってる、全てを知ってる、だからあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた、あらかああら神があらかじめ、あらかじめ、あらかじめを2回ここに書いてます。これが九章、十章、十一章を解決するキーなんですよ。神様は、全てをあらかじめ定めた、あらかじめ知っておられるものを定めた、予定したということですね。予定する理由は、この御子の形、御子の形と同じ姿にするためにあらかじめ定めたと、あらかじめ定めた。これをこの御言葉を理解できなかったら、私たちは聖書を間違って見るんですよ。エベソ1章3節4節とか見ても、主がこの世が作られる前に私たちを定めたと、選んだと、これはあらかじめよ、あらかじめ予知、予定だということを見てから求償をしないと、神様がどうしてこんなに、ね、勝手にいたずらするかということになるよね。私たちが生まれて一生過ごすことを見ておられたんですよ。あらかじめ見て定めたんですね。それで私たちの中で、私たちの中でイエス・キリストを受け入れ、聖霊を受け入れる人々を見ておられたんですね。その人たちが神の姿、御子の姿に変えられるんです。自分の頑張りじゃないんですよ。全部主の 御手によって主が私たちの中に入って住まわれることで、それに従う者たちが御子の姿になるんですけど、それを見ておられたんですよね。永遠の世界から見ておられて選んだんで、だからあらかじめという言葉を覚えてください。これをこの鍵、この単語がないと聖書はね、予定論を間違って解釈するんです。この前あるね、うちのところに来たある教授がね、あらかじめという言葉を除いて、もう予定全部、この人は地獄、この人は天国に、このようにあの定めたと、予定したというんですね。そうじゃないんですよ。その前にこのあらかじめが必要です。全部見ておられて予定したね。あらかじめ、知っておられて予定した、定めたという言葉、これがキーなんですよ。キー一節から見ましょう。
私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、常しえに褒めたたえられる神です。アーメン。
だから主がユダヤ人を先に選んで、アブラハム、ダビデ、もうこうね、律法全部彼らに先に与えたんです。それでじっと見ておられたんですね。じゃあ6節。
しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。
だから約束がね、約束があるんですけど、その約束という遺作ですね。その約束を神様が、遺作がそれを信じること、まだ次ヤコブとエサウですね、この話を今されてますね。じゃあ9節。
約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが、行いにはよらず召してくださる方によるようにと、
じゃあ行い、このユダヤ人たちが、自分たちが行うこと、まあ、私たちはもう7章と8章でちゃんと見ました。自分の行い、行いによってきっと認めようと、しかしそれができなかったんだよね。それを自分が行う主体から、ね、自分が死んで、この主人が変わるんですよね。三位一体神様が主人となる、夫となる、そのことで律法が完成される。そのこと、7章8章 とっても重要な部分ですね。だからこのように主を受け入れて信じるものを主があらかじめ見ておられて定めたと、その人が御子の形になるんだということですよね。だから自分たちが持ってるもういろんな律法やテントや先祖や全部持っていても、そうじゃない人がいる、ね、イスラエルで生まれたとして、イサクから生まれたとして、そうではないというね、その話ですよね。11節12節、
兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです、
じゃあこれをあらかじめという言葉を、ね、あらかじめ知っておられたという言葉を取り除いたら、 なんだそしたら私はこのようにね、ヤコブのように選ばれ、またエサウのように選ばれなかった、ね、これ主の責任じゃないか、長老派の予定論がそれですよ、それ、神様がもうすでに全部決まった、もう本当にこうひどい予定論者たちを見るとね、もうすでに地獄に行く人を主が選んで天国に行く人を選んだから伝道する必要がない、カルバンという、そのカルバニズムですね、それ間違った解釈した人たち、カルバン自身もそうだったけどね、伝道に行く必要がないということよね。本当に悪い解釈です。キングスカレッジにこの前来た方もそうだったね、この御言葉を間違って解釈したから、だからもうイスラエルがかわいそうだと、イスラエルはそのようになる必要があったと、頑固になる、いやそれじゃないんでしょうね。じゃあ次、
それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました、
だから神様が悪いんですか。絶対そんなことはない。人間でしょ、人間、人間が選ぶ、人間が自分の自力で行こうとする人たちはつまずきました。しかし私はできません、主よ助けてください、主に、この行った人たちは、この御子の姿に変えられる、この命と御霊の命と御霊の権利に入りました。罪と死の権利がある、命と御霊の権利がある。それを人間がね、決めるんですよね、自由意志で。神様が人間を自由意志を与えた、ロボットにしてなかったんです。だから私たちが選ぶことよ、選ぶこの決定権、意思までも神様がしたという解釈、これは予定論ですよ。しかしあらかじめ私たちが何を選ぶか見ておられて主が予定したということが、オーガスティンのその予定論ですね。
じゃあ次、したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです、
だから人間の努力じゃない、だから神様の憐れみよ、 憐れみの主が私たちの中に入って住んで、それを導くんで、そしたらその方向に行くんです。22節。
ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか、
こんな私たちだったんですけど、イエス・キリストを通して忍耐し、福音を私たちに伝えてくださいました。それで私たちがそれを終わりのチャンスですね、それを受け入れて救われたんです。24節。
神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです、
このように主が私たちを召してくださった。この召しに対して私たちが反応したんですよね。それを永遠の世界から見て、永遠から選んだんです。あらかじめ、そのことよね。じゃあそれで27節。
またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである、
だからイスラエルがあんなに砂のように多くても救われるのは残されるもの、残りのものや。残りのものは誰か。信仰によって生きる。何を信じるか。主イエスを信じる。30節。
ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です、
信仰による義ですね。私たちの中に主がおられる。主がしてくださる。私にはできないけど主がしてくださいます。これが信じることよね。だから私たちができないことを主がしてくださる、私たちができないことを、主ができる、主は不可能なことは一つもない。このね、金持ちが来た時の弟子たちの反応があるんですね。彼が律法を守ったし、お金もあるし、裕福な、その人が、ラクダが針の穴を通ることと同じだ、不可能だ。そしたら誰が救われるかと言ってるんでしょ、弟子たちがびっくりして。人間にはできない、しかし神にはどんなことでもできます。神様によってできるのよ。だから神様に全てを委ねて神様を受け入れた人は救われる。神様は信じることよ。それが31、32。
しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです、
行いということ、自分の行動ですよね。自分の意思、自分の決断、それでつまずきました。到底到達ができないんですよ。律法というもの、到達したかのようにふりをする、偽善者になるね、じゃあ33節。
それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない、
だからこのイエス・キリスト、つまずきの石ですね。ユダヤ人にとっては、それを信じる者には失望することはありません。私たちは毎日自分を捨て、主を信じることよね。私ではありません。主よ、主がしてください。主がしてください。主がしてくださいます。 ハレルヤ。私たちがね、御子の姿に変えられるのは私たちの努力じゃないのよ。御霊の導きを、これを受け入れた人、それをあらかじめ定めて御子の姿に変えられた。だから私たちが自分の努力によってこの世に自分を変えることはできない。三位一体神様によってよ、三位一体神様を受け入れ、そこで信仰によって、生きる。これを受け入れて信じる人を主が永遠の世界から、あ、この人だ、あらかじめ定めたと。理解しますか、ね、だから神様がこの人はもう地獄、この人は天国、この世に予定したことはありません、ね、主が受け入れる人、そのチャンスですね。呪われた私たち、御怒りを受ける私たちに御子イエス・キリストの福音を与えて、受け入れた者は永遠の命を与える。それが福音を伝える私たちの理由でもある。神は父にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者、信じる者、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。